とホッケラジオ。この番組はホッケ州神門流舞鶴市本行寺がお送りします。
おはようございます。ホットホッケラジオの時間がやってまいりました。この番組はホッケ州神門流舞鶴本行寺住職私木田恵明が送るハイボーズトーク番組です。さあ、私が今皆さんに一番お伝えしたいこと、皆さんに一番聞いてほしいこと、それは高僧日蓮大聖人とは一体いかなるお方かということです。6年前に日蓮大聖人の一代記を漫画絵本にして出版させていただきました。それは日蓮大聖人御降誕800年を記念しての企画でした。どうしてこのような企画をしたかというと、日蓮大聖人のことを一般の人々にまだ正しく知らされていないと思ったからです。今学校では歴史の時間に鎌倉時代の単なる新興宗教の一開祖として知らされておりますが、それではあまりにも軽く悪しく扱われすぎだと思ったからでした。高僧日蓮大聖人御名藩主従御振る舞い御所にのたまわく、日蓮は妖弱の者なれども南明法蓮華経を広むれば釈迦仏の御使いぞかし、教主釈尊の御使いなれば天正大臣小八幡宮も神戸を傾け手を合わせて地に伏したもうべきことなり、かかる日蓮を用いぬるとも悪しく敬わば国滅ぶべし。というわけで、一般の人々に日蓮大聖人のことをより正しく知っていただくために、日蓮大聖人が書き残されたご遺文をそのまま引用いたしました。700年前の古文であることと私の拙い読みでお聞き取りにくいとは存じますが、どうかご容赦のほどよろしくお願いいたします。さあ、お待たせいたしました。今日第14話「辰の口御法難」の続きです。これら領官行便が仕掛けた問答は日蓮大聖人によってことごとく論破され、憎しみが増すばかりでありました。憎き日蓮め、もう領官の怒りは頂点に達しました。今度はなんと幕府の要人のご婦人に泣きついて、故西明寺入道殿と故極楽寺入道殿が二人とも地獄に落ちたと日蓮が鎌倉中に言いふらしております。どうか 死罪にしてくださいと陰険極まる残訴。事実でないことを目上の人に告げ、他人を陥れるにことに及んだのでした。戦勝増上万、特に故極楽寺殿と故西明寺殿が地獄に落ちたという残訴は、執権時宗の母を大変激怒させました。時宗や、あの悪僧日蓮の首をはねておしまい。亡き父上を地獄に落ちたなどと言ってバカにしているのだからね。ついに時の最高権力者である執権時宗が動きました。今すぐ日蓮を呼べ。日蓮大聖人はいよいよ天下を騒がす大罪人として評定所へ呼び出されることになりました。文明8年1271年9月10日評定の朝、50歳の日蓮大聖人は晴れ晴れとした気持ちで弟子たちに言いました。ついに私日蓮が常日頃願っていたことが叶う時が来ました。これから国中の人々をこの苦しみから救うため、国主の邪衆への帰依をいさめてきます。この度の国主への還元は、死罪あるいは恩禄の重加にきっと処せられるでしょう。このことは清澄を出る時から覚悟していたことです。日蓮は南妙法蓮華経にこの命を供養しているから、死を恐れはしません。むしろありがたいと思っています。できるならばおのおのこの日蓮に二人三人と続いてきてほしい。門弟たちが見送る中、日蓮大聖人はたった一人で評定所へ向かったのでした。評定所は緊迫した雰囲気に包まれていました。評定役人の平頼綱を中央に、左右には奉行人、祖人の行便と良官道流の弟子が居並んでいました。そして平の頼綱と対座するように下座に日蓮大聖人が座りました。しばらくして平の頼綱が口を開きました。日蓮、日蓮の罪過は免れがたし、日蓮坊、最後に尋ねる。故西明寺入道殿、故極楽寺入道殿は死んで地獄に落ちたと本当に申したのか。このことは鎌倉幕府の権威に関わる一大事じゃ。しっかと返答せよ日蓮坊。日蓮大聖人は堂々と、神九段のこと一言もたがわず申す。ただし 二人が亡くなった後に地獄に落ちたというのは空ごとなり、まだ二人が生きている時から申してきた訪問なり、すべてこの国を思うて申すことなれば、よう安穏に保たんとおぼさば、かの星しばらを召し合わせてきこしめせ。さもなくして彼らに代わりて理不尽に咎に行わるるほどならば、国に後悔あるべし。日蓮御関係をこうむらば、仏の御使いを用いぬになるべし。梵天大釈日月四天の御咎めあって、御る死罪の後100日、1年、3年、7年のうちに、次回翻訳の難とて、この御一門、同士打ち始まるべし。その時、他国新筆の難とて、司法より起こり、ことに裁縫より責められさせたもうべし。その時、後悔あるべし。なんと恐ろしいことを言うやつだ。日蓮、お前こそ後悔するぞ。お上に還元するとは憎きこの小敷坊主め。おのれ日蓮、お上に立てつく大罪人、打ち首にしてくれるわ。頼綱はまるでかつての平の清盛が物に狂ってわめき散らしたと言われているが、それと同じように物狂いし、あたり構わずわめき散らしたという。これで表情は終わった。追って沙汰する。頼綱は日蓮を返した後、奉行人を集めて、日蓮は表向きは佐渡流罪、しかし内々には辰の口の形状で首を切り落とす以上と一方的に裁可を下したのでした。文明8年9月12日早朝、提出した日蓮大聖人が誠意を込めた上書一昨日御書には目もくれず、頼綱は昨日の表情書での物狂いのまま興奮した状態で日蓮逮捕の準備を行いました。国賊日蓮を召し取るのだ、者ども続け。頼綱は数百の武装兵士の先頭に立ち、名護への草案に押し寄せました。時刻は鳥の刻、午後6時から8時。馬の蹄の音や強者の怒鳴り声が聞こえてきました。日蓮を捕らえろ、お日蓮を殺してしまえ、お。いよいよ来ました。おのおの方、約束をたがえてはなりませんぞ。南明法蓮華経、南明法蓮華経、南明法蓮華経。日蓮大聖人の草案は瞬く間に修羅場と化しました。日蓮大聖人は命より大切な法華経数巻を懐に入れ、 南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経と唱えていると、かつての門弟今は退転して頼綱の家来になり下がった勝右坊が、日蓮大聖人の胸元をつかみ、大聖人の懐にあった何本かの経巻の中から一巻を抜き取り、大聖人の頭をその経巻で散々に打ち据えたのでした。なんと不思議な、我を打ち据える経巻は五の巻漢字本なり、末法の法華経の行者は登場をもって打たれるとある。なんとありがたい。今まさに私は法華経を身で読んでいるではないか。私は末法の法華経の行者であること間違いなし。末法の法華経の行者であること間違いなし。もろもろの無知の人々の悪くメリットをし、および登場を加うるものあらん。我ら皆まさに忍ぶべし。悪せの中のびくは邪智にして、心天国に未だ得ざるをこれ得たりと思い、我慢の心十万千、俗習増上万、道門増上万、日蓮大交渉を放ちて申す。あら面白や、兵の左衛門の情が物に狂うを見よ。殿ばら、ただいま日本国の柱を倒すと、呼ばわりしかば上下万人慌てて見えし。さては十二日の夜、武蔵野守殿の預かりにて、夜半に及び首を切らんがために、鎌倉を出でしに若宮工事に打ち入れて、四方につわもの打ち包みてありしかども、日蓮いわく、おのおの騒がせたもうな。
この番組は法華宗神門流舞鶴市本行寺がお送りしました。